私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。今日お読みいただいた福音書にはいわゆる主の祈りが含まれている箇所でした。主の祈りというのは、厳密に言えば主が教えてくださった祈りという意味だろう。で、そのことは多分皆さんも共感することだと思いますね。主の祈りというのは主が教えてくださった祈りだっていう。そう考えるのは、イエスがだからこう祈りなさい、今日の箇所で言うと9節で、だからこう祈りなさいと言って示してくださったのが、主の祈りだと。そしてそのように主が言われたということを大変重要に思っているからだと思いますね。で、こう祈りなさいという、こうという言葉は、一言一句たがわずにというふうに考える方もおられるかもしれないんですが、もうそれはちょっとどうだろうと思いますね。例えば、私たちが今手にしている聖書の中でも、この主の祈りと言われるものは、マタイとルカと両方に実は書かれているわけですよね。で、それぞれ少しですけどもニュアンスが違います。もちろんイエスがこの祈りをルカの場合は弟子たちに教えてるんですが、あるいはマタイの場合はお読みいただいたように群衆に教えているわけですが、なぜ弟子たち、あるいは群衆にこの祈りを教えることになったかっていうそのきっかけについても、両方並べてみると、ちょっと違う。まあね、片方が弟子で片方が群衆だから当然ですけど違うのです。であれば、おそらくイエスはいろんな場面で人々に対して祈るっていうこと、祈りを教えていたんだろうと思うんですよ。で、その場合は当然ですけども、イエスの語り草っていうのもきっと様々だったんだろうと。そう考える方が自然ですよね。何回もイエスは同じようなことを人々に場面が違って状況が違ってでも教えておられたっていう。で、その言葉がですよ、プリントされた紙を読んでるわけじゃないわけだから、ニュアンスがやっぱりその都度違うわけで、その都度違うニュアンスを聞き取った人たちが、それを文字化していったのが福音書に乗っかっている主の祈りだろうと。だからむしろ一言一句たがわぬ主の祈りの言葉なんていうのは存在しないんだと考えた方がいい。いろんなバリエーションがもう最初からあったんだっていうことです。で、そういうふうに考えると、私たちが主の祈りを唱えるときに、これずっと僕は言われ続けてきたことだけども、やっぱりこの1880年訳の文語の主の祈りじゃないと主の祈りっぽくないって言われるんですね。賛美歌21の95には、93の5には ABC 3つの主の祈りが書かれてるんですよね。で、ホーフ教会にいたときに、礼拝で使う主の祈りはこの93の5の C というバージョンを採用したんですよね。でもやっぱりね、なんかしっくりこないってずっと言われていました。なんでか知らんけど、やっぱり1880年訳の文語訳にある種のこだわりを守っちゃうんですよね。で、そういうこだわるっていうことが、実は聖書的に考えたときあまり意味がないんじゃないかしらっていう。間違い、こだわり自体を間違いと言っていいのかどうかはあまり自信がないんですけども、でも、それでなければ正しくないみたいなことを考えるのは間違いだろうと。もっと主の祈りを自由な言葉で祈ってよいんじゃないだろうか。そんなことをですね、特に考えるわけですね。 こう祈りなさいのこうが一言一句たがわずという意味ではなくて、このような内容の祈りという意味でこうとイエスが言っているということが、まあ、とても大事なことだろう。だから文言ではなくて祈られる内容にこそ意味があって、それが大事だとイエスは多分言っているんだろうと思うんですね。で、そう考えた場合、つまり祈りの中身が大事なんだっていうことを考えた場合、どうしても突き刺さってくる、あれ引っかかってくる箇所があるんですね。それが冒頭引用した箇所ですよ。私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにって、マタイ版ではこうなってますよね。ルカ版では私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからってなってますね。条件構文ですよね。みんな許すから許してねっていう、あるいは私たちが許したように私のことも許してくださいっていう、そういうことですよ。で、今日読んでいただいたマタイの福音書にはさらに祈りの言葉を教えてくださったイエスが、その祈りの言葉に続けて何か一言言っている。それを書き留めている。こんなことでした。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許しになる。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。他の祈りの言葉、例えばその日ごとの糧を与えてくださいみたいなことに対してイエスは全然解説をつけてないんです。でもこの許すっていうことに関してだけはイエスが一言どうしても付け加えたかったんだと。少なくともマタイはそういうふうに考えて主の祈りの構成をしているわけですよ。このマタイの感覚の如実に現れている箇所だろうと。なぜそんなことを言うかというと、ここだけじゃないんですよ。マタイは、例えば5章の23節では、兄弟が仲直りしなかったら神を礼拝したって意味がないってイエスが言ってるし、あるいは18章になると、仲間を許さない家来の例え、自分がものすごい借金を背負っているのに、わずかな借金をしているものを、家来を許さなかったっていう、それで、ご主人にこっぴどく叱られるっていうお話が載っている。マタイは結構その許すっていうことを、許し合うっていうことを割と何度も取り上げているわけで、それは多分マタイが神から許されるには他の人の罪を許した時に初めて可能になるんだみたいなことを、多分大事な教会のルールのように考えていたからではないか、そういうふうに思うんですね。で、この皆許しますからっていう、これね、ギリシャ語の文法で言うと、不定過去形っていう形が使われてるんだそうですよ。不定過去形というのはどういう用いられ方かっていうと、この場合で言えば、すでに完全に許したので、もはや何のこだわりもないっていう状態を、不定過去形を使って皆許しますからって表現しているっていうことなんです。わだかまりあっちゃいけないんですよ。あっちゃいけない。もう完全に許して、もうそんなことは忘れちゃうぐらいに許し切る。っていうことが要求されてる。そういうことを表してるんですね、この文法によって。神の許しは他人の罪を許したときに初めて可能になるんだぞと言われているわけですね。そのことを祈りにおいて唱えなさいとイエスは私たちに求めているわけですよ。しかも、すでに完全に許したので、もはや何のこだわりもないまでに許さなければ、あなたの罪は許されませんよ、っていうことですよ。だから、このね、一文は、
激しく突き刺さってくる。
この祈りを祈りながら自分を振り返ざるを得ないからですよ。そこまで不定過去形になるまで完全に許しているのかと、私は。で、すでに完全に許した境地には一向に達していないっていう自分を常に見るわけでしょ。で、それはこの構文から言ったら、そんな状態だったら私だって永遠に許されることはないんだぞっていうことを自覚させる祈りでしょ。まことに恐ろしい祈りだと思いますよ。で、こんな恐ろしい祈りを我々は毎週礼拝のたんびに祈っているわけで、四ツ谷新生幼稚園なんかで言えば、ほぼ毎日子供たちがこの祈りを祈っているってね。まあ恐ろしいことですよね。自分が許されるはずもないっていうことを自覚させる祈りを毎日、毎週唱えるなんていう、そういうことでしょ。だから逆に、内容を深く考え、一言一言を噛み締め、味わいながらなんて祈れないわけで、むしろ機械的に唱える、暗記しているように唱えることでやり過ごそうとしているのかもしれない。うん、だからこう、頭の中にインプットされている1880年版の文語帳の主の祈りで祈るのが一番、まあ、楽っていうことなのかもしれない。だけどもしこの祈りをそんな風に祈っていたら、それこそイエスが批判している偽善者たちは人に見てもらおうと街道やお通りの角に立って祈りたがるって。それと全く同じことを毎週の礼拝で我々がやっちゃうっていうことになってしまう。どうしてイエスはこんな恐ろしいことを私たちに命じたんだろうか。そういう祈りを祈れってね。どうしてイエスはそんなことを我々に示したんだろうか。マタイはこの主の祈りを、まあ、一連のいわゆる三条の説教と言われる説教集の中に置いてるんですよね。で、三条の説教というのはこれまでの人々の生き方のその全領域において神を父とする新しい関係、あるいはその単にユダヤ人同胞だけじゃなくて異邦人まで含めた全ての人々を兄弟姉妹とする新しい地平を私たちに示すために教えられているわけですよ。だからこれまでの慣習とか慣例風習、あるいは宗教上の教えさえも一つ一つ取り上げて、それをさらに深く掘り下げるとか、あるいは新しい意味付けをされる、それが三条の説教ですよね。で、その一連の教えの中で、例えば施しについてとか祈りについても取り上げられている、その場面にこの主の祈りが置かれている、そういうことになりますよね。そしてこの主の祈りの後に14節15節、許さなきゃ本当に自分も救われないよっていうことを書いているっていうことを思えば、少なくともマタイは神の許しというのは人の前で善行を施すことによって得られるとか、街道や大通りの角に立って祈るっていうことによって得られるのではない、そうではなく、自分に負い目のある人をすでに完全に許した時に得られるのだよって教えている。この主の祈りもまた三条の説教のトーンの中にはめ込まれているんだって、そういうことだと思うんですよね。そうすると私たちはその三条の説教に書かれている地平を我々が簡単に、まあ、なんていうか、飛び越えられるハードルだとは、やっぱ思えないわけでしょ。あそこに書かれている一つ一つの事柄は、 私たちが実際に暮らしていくにはかなりハードルが高い。それと同じことを多分主の祈りは我々に示しているんだと思うんですよ。つまりそもそも主の祈りというのは、天の父の御名を尊び、御国を求め、御心を行い、自分や他者の糧のために働き、罪の許しを求め、人を許し、誘惑や悪を退ける、その生き方に対して私たちを招いているんだっていう、そういう意図なんじゃないのか。この今の主の祈りの、ね、要約で言えば、それがもう必要かつ十分と言っていいほどの人間の生活の指針がもう込められている。だから主の祈りを祈るということは、私たちもそのように生きますという我々の生活の指針にするのだっていう、そういう意味があって、そして神と共に神の助けによってそのような生き方をしよう、その意思表示をする、その言葉なのではないか。今日も私たちは今からその主の祈りを祈りますよ。私たちは自分の生き方を改め、主の示す地平に向かって小さな一歩だけれども、それを踏み出す決意を、主の祈りを唱えることによって共に自覚する、共に祈り合う、そういうことなのだと思います。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたが求める人間になれない罪を告白します。私たちの主はにもかかわらず、神様が忍耐強く私を待っていてくださることを教えられました。そして神様、あなたの求めるような人間になろうとする決意を神様が認めてくださることも教えられたのです。人を許すことのできない罪を抱えたままで、しかしあなたの恵みにすがることをどうぞ許してください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。